ッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回は趣味趣味ミュージック、趣味の音楽のコーナーをやってみたいと思います。ですね、今2015年のゴールデンウィークなんですけれども、今日は5月4日ですね。で、この5月3日4日5日にですね、今年初となる、幕張で開催されるジャパンジャムロックというイベントがあるんですね。間違えた、ジャパンジャムビーチ、ジャパンジャムビーチというイベントです。こちらの方にですね、ちょっと取材で行ってきましたんで、今回早速、そのレポートをやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけで行ってまいりました、ジャパンジャムビーチ2015、ちょっとなんか覚えにくいなみたいなねですね、これサマーソニックとか幕張メッセでいつもやってるんですけれども、この夏フェス、俗に言う夏フェスを今回ゴールデンウィークにも開催するということで、千葉マリンスタジアム、それから幕張メッセのところってもう本当に海岸沿いなんですよね。で、今回はその海岸を思いっきりステージにしてるというね、まあ新しい試みでジャパンジャムビーチというイベントがスタートしております。で、このイベントはロッキンオン系なんですね。で、ロッキンオンジャパンが、やっぱり主催しているイベントで、今回はですね、サマソニーみたいに外国人のタレントさんは呼んでないんですけれども、邦楽アーティストでがっつり固めてっていう形になっています。で、僕が今回っていうか今日行ってきた5月4日は、オープニングがゴールデンボンバー、それから、キューソネコカミ、ドレスコーズ、ザ・ボーディーズ、キャリーパンパム、岡本津、カナブーン、ニコタッチ・ザ・ウォールス、歴史、キートーク、クルリ。まあ、こうやってね、邦楽の中でも結構人気のあるアーティストたちがガッと集まってるっていう、こういう日になっております。で、私がですね、今日取材してきたアーティストをここからバーッと紹介していきたいと思っています。というわけでですね、11時半、オープニングからゴールデンボンバーなんですけれども、このゴールデンボンバーの前に、あるおじさんがですね、ステージに出て、こう、ちょっといろいろ話してくれたんですね。で、このおじさん誰かなと思ったら、なんとロッキンオンを創設した渋谷陽一さんだったんですよ。で、まあ、渋谷さん自らがですね、MC というかね、オープニングでちょっと登場してくれて、で、まあ、一発目に出てくるゴールデンボンバーを簡単に紹介してくれたんですけども、なんかゴールデンボンバーはね、皆さんご存知のように、こう、エア演奏アーティストなんで、その分、まあ、やっぱりエンタメ性で、きちんとちゃんと、奉仕しますぜっていうところがね、紅白とか見てもね、わかると思うんだけども、もう、ああいう、本当にそういうエンターテイメントどうしようかどうしようかって、結構すごい一生懸命考えてくれたっていうエピソードとか、あと、やっぱりダルビッシュ君がね、前日にも、普通にお客さんとして見てたとか、で、その前の日、まあ、2日前の日はちゃんとリハーサルやってみたいな。で、いろいろ注文があってね、その注文っていうのが、今回どう出てるかっていうのも見物ですみたいな話をしたんですけれども、そんなゴールデンボンバー、ね、しょっぱなオープニングのアーティストとして出てきまして、それでですね、まあ、何をしたかっていうと、いきなり、湘南の風って言って登場してきてですね、もうしょっぱなからオーディエンスにもうタオルを振り回させて、水蓮花が始まるみたいなね。まあそういうオープニングで、まあでもね、まあゴールデンボンバーでも湘南の風でもいいよ、ね、ビーチだしっていう感じでテンション上がるわなってこと、いきなりなんかもうみんなタオルをうわーっと待ってましたと回し始めてですね、水蓮花が始まるというね、そういうオープニングでした。まあそんな感じで、まあ本当にもうノリノリでいきなり始まってですね、でやっぱりね、オープニングでもあったゴールデンボンバーファンもいっぱいいて、まあゴールデンボンバー売れてるからね、もう本当にダルビッシュメイクの人なんかもちらほらいたりとかね、なかなかお客さんの方もなかなか面白い盛り上がりを見せていました。で、まあそんな感じで、で、僕もね、ゴールデンボンバーは今回生で見るの初めてだったんだけど、やっぱりね、そんな、なんか演奏もしてないバンドっつうか、どうなのお前らみたいなことを思ってたんですよ。でも、途中からね、ちょっと見直した。で、もう、エアバンドなんですいませんって言ってね、もう、さっきも言ったけど、その分ちゃんと、きっちり返しますみたいな感じでね、本当にね、面白いことをしてくれて、で、なんか、いろいろね、メンバー紹介なんかもしたんですけど、 いや、いろいろね、メンバー紹介の時、普通のバンドとかってみんな喋んないじゃないですか。ギター、うわー、ギュイーン、ベース、ボンボボン、ドラム、トゥクトゥントゥンみたいな感じでしょ。でもね、ゴールデンボンバーやっぱ違うんでね、みんなちゃんと喋る。長い。そして、面白い。で、ギターのね、ごめんなさい、名前省略しますが、ギターの彼がですね、フェスって僕も好きなんですよね、って。で、なんといっても一番好きなのが焼きトウモロコシなんていう話をして、焼きトウモロコシ食いてーって言って、そっから次の曲が始まったら、なんと、焼きトウモロコシを、いきなり、こう、松明みたいな炎を口からブハーって吹いて焼きトウモロコシ。トウモロコシも実際にその松明の火でブワーっと炙って、焼けたよーって最初から焼けてただろうみたいなトウモロコシを次のと別のとこから持ってきて、隣にいるね、すぐ横で撮影してるカメラマンに食わすみたいな。で、そのカメラマンはカメラマンでガチでトウモロコシ食うみたいなね。なかなかまあ笑わしてくれるっていうね、見せてくれる。まあ、ある意味面白いっていうかね、他では見られないステージっていうのはね、なかなかやってくれるなーっていう感じなんですけどね。でね、やっぱりボーカルの桐生院くんなんかもなかなか面白くて、昨日ね、僕アジカン見てね、やっぱり生演奏はいいなぁと思ったんですよね、って言って、お前が言うなって突っ込まれるみたいなね。まあ、とにかくね、本当に、いちいち面白い、ゴールデンボンバーの皆さんでした。で、すごいのが、最後にね、桐生院くん以外が、全員、緑の塗料をかぶって、もうなんか抱き合ったりとかして、みんなもう頭からもう緑色になって、緑の日でしたーみたいなね、もうここまでやってくれるかと。ね、ワンマンじゃなくてフェスなのにね、最後キルイング以外みんな緑のペンキかぶって終わりみたいなね。いや、あれを見たらね、拍手をせずにはいられなかったね。素晴らしかったっす。あとね、途中、こう、ちょっと、なんつうかな、直球のロックみたいな、おちゃらけなしみたいな、結構かっこいい曲があったんだけど、その曲なんかもう感想で、いきなりコンドームの被り物をした女の子ができて、いきなりコンドームを投げまくるとかね。あとね、やっぱりね、もう最後に持ってきたのは、もちろん、めめしくて。盛り上がる盛り上がる。誰もが知ってるから、本当に盛り上がるし、もう本当にね、もうこれぞエンターテインメントっていうね、やっぱりこう誰でも知ってる曲があるってすごいなっていうのもね、やっぱりそこら辺の力も見せつけてくれた、ゴールデンボンバーでした。はい。というわけで、次に見たのがね、ドレスコーズ。ドレスコーズ皆さんご存知ですか？島良平っていう、島良平、毛皮のマリーズっていうバンドをやった島良平がですね、毛皮のマリーズ解散してから、作ったバンドがドレスコーズなんですけれども、去年の夏にですね、ちょっと、解散じゃないけど、本人、島良平以外が、みんな脱退するというね、結局ドレスコーズは今、島良平のソロプロジェクトみたいな感じになっちゃってるんですけど、そんなですね、島良平が、次のステージ見てきました。で、まあ、ちょっとね、意外に人が少なかったんだけど、その毛皮のマリーズやったりとかね、まあそういうドレスコードやってっていう形で、で、なんかもうちょっと、着せずしてソロになってからっていうかね、まあちょうどそのタイミングでアルバム出したりとかして、ほとんど一人で作ったようなね、アルバムだったりとかするんですけど、なんかね、そういういろんな経緯も含めてすごくロックな人だし、なんか、今のうちに見といて押さえておいた方がいいんじゃないかなっていうアーティストかなって僕は個人的に思ってるんですけどね。なんか感じとしても、解散した後の伊右衛門解散した後の吉井和也みたいな感じで、こうちょっと男一匹風来坊的な感じがあったりとか、なかなかね、やっぱり味もあって、まあちょっとね、彼の歌声は好き嫌い分かれるかなってとこあるんですけれども、かっこいい、イケてるアーティストであることは間違いなく。あとね、テレビブロスっていうテレビ番組雑誌見てる人、俺なんですけど、なんかもね、テレビブロスにコラムを書いていて、で、なかなかね、彼のコラム面白いんですよ。なんか彼の思ってることとかって、あ、こんなこと考えてるんだな、みたいなね、切り口とかがすごく面白かったりとかして、このコラムもそのうち一冊の本になると思うんだけど、なかなか面白いと思います。まあ、そんな彼の、プロジェクトというかね、まあ、ドレスコーズなんですけれども、バンドメンバーはね、全員女性で固めてたんですよ。で、ほほーそうきたかと思ったら結構太いというかしっかりした音を出すんですよね。で、まあそのね、女性で固めたバンドなんだけど、すごいな、バンドめっちゃうまいなと思っていたら、やっぱりバンドメンバーすごかった。ギターがね、寝言っていう、まあ女子バンドがあるんだけど、寝言のギター、それからね、ベースがやっぱり一緒に、元毛皮のマリーズ一緒にやってたね、栗本ひろこっていう、まあ、お姉ちゃん、それから 少年ナイフ、少年ナイフって知ってるかな、あの結構ね海外では有名なね少年ナイフってバンドがあって、あの若いドラムの子が入ったんだけど、この少年ナイフのエミちゃん、それから惑星アブノーマルの知らないなこれテナオンディーヌっていうキーボードのお姉ちゃんがいたらしいんですけども、とにかくね本当に太い音バーンって鳴らしてくれて、本当になかなかねあの見応えのある、うん、まあバンドというかね、うん、まあ島良平なかなかかっこよかったです。はい、で次に僕が見たのがザ・ボディーズ。ザ・ボディーズ皆さんご存知ですか？ここね結構ね洋楽的な感じでね英語の詩の直球ロックをガンガンやるっていうね、あのだけどあの昔のあの GS バンドみたいな感じでスーツ着て出てくるんですね。でスーツ着て出てきて、あの正統派の音をガーンと鳴らしてくれるんだけれども、結構暴れるよみたいなねボディーズで、僕ねボディーズはね結構デビューしたての頃に数年前に一回やっぱり生で見てるんですよ。でその時も結構はっちゃけてね、はっちゃけるぞーみたいな感じでぐわーって、その割には演奏しっかりしてるなみたいな感じでなかなか良かったんだけど、やっぱり数年ぶりに見て本当に、あもう本当にいろんな意味でかっこよさね、あの一味というか一味も二味も、うん、グレードアップして、うん、なんかあのよりでっかいバンドになって、うん、僕の前に現れてくれたねって感じですね。うん、やっぱりねデビューしたての頃と違うなっていうのがあったし、もうボーカルの厚みとかね、やっぱりその正統派のきちっとした音作りとか、うん、なんか最初からハメ外してるっていうぐらい、ハメ外してるバンドっていうんじゃなくて、もう基本とかベースがあってやることやってるからふざけられるんだぜみたいな感じがねすごいしたんですね。もしかしたら逆かもしれないけどね、デビューの頃ふざけすぎだからちゃんとやんなきゃみたいな感じで今ちゃんとできてるみたいなねわかんないけど、うん、まあそんな感じのボディーズでした。うん、それからはい、やってまいりました。俺のキャリーちゃん、キャリーパンピョンでーす。というわけで、キャリーちゃんも見てきました、もちろんね。うん、で、まあ、あの、僕がね、あの、取材をしている WWS チャンネルっていう、あの、ウェブサイトがあるんですけども、まあ、そこでキャリーちゃんの、あの、ライブっていうと、もう、大体、あの、僕が担当っていう感じに今なってるんですけども、ありがたいことです、本当にね。ありがとうございます。そんな中で、キャリーちゃん見てきたんだけど、ね、ちょっとね、あの、キャリーちゃんが出てきた時が3時過ぎだったんだけども、もう2時半ぐらいからかな、ちょっとなんかあの、雲行きが怪しくなってきて、ちょっと暗めになってきたんですよ。で、ちょっとどんよりとした天気で、で、あとね、ステージが2つあったんだけど、あの、とにかくあの、西側の方のステージが、あの、ちょうどね、もう海からの風が思いっきり吹きつける感じで、もうね、あの、僕、プレスのちょっとテントの中とかいたんだけれども、もうね、日陰にいたらもうちょっと寒いかなみたいな感じで、午前中とか朝とか本当にもう夏日でね、これ暑いわ、やばいわって思ってたんだけど、なんかちょっと上着欲しいなぐらいちょっと寒くなっちゃったりとかしてですね、まあそんな感じでね、キャリーちゃん大丈夫かなーなんて思ってたんだけど、やっぱりねキャリーちゃんぐらいのアーティストだとね持ってるんだよね。もうキャリーちゃん出てきた途端にパーッと晴れてきて、もう風も止んで本当にもうあのライブ日和みたいな感じに戻ったんだよね。でこういうことって結構あって、僕が2011年にあのスイートラブシャワーっていうね、あのなんて、スイートラブシャワーっていうのは、あれ、あの、スペースシャワー TV が主催してるイベントなんですね。で、このイベントで、2011年はですね、岡村康幸、我らが岡村ちゃんが、このイベントの鳥で復活するってね、復活なのに鳥ってすごくね、みたいな感じなんですけども、それを見にね、行ったんですよ。で、その時もやっぱ天気が悪くてね、もう本当に足元とか潮干狩りみたいな感じで、田んぼの中みたいな感じだったりとかね、あとはね、本当にもう雨が降ったり止んだりして、で、山中湖だから目の前に富士山があるはずなのに、富士山どこみたいな感じで結局ね一回も見れずに終わったっていうぐらい天気悪かったね。でその時木村カエラがやっぱりね午後の2時3時ぐらいの出番だったんだけど、カエラちゃんの時だけパーッと晴れてね、あのもうライブ大盛り上がりみたいなね。やっぱりね持ってるアーティストとかっていて、で、まあ、前世紀のモームスのねあのごまきが出てくる時にやっぱりパーッといつも晴れたなんていう、やっぱりねそういうねあの伝説もあるわけですけどね。やっぱりね、キャリーちゃん出てきた時、パーッと晴れてね、本当にね、っていう感じになったよね。で、本当にだから、あの、ビジュアル的にもすごく綺麗に見えたし、もうもちろんみんな盛り上がったしっていう形でね。さすが俺のキャリーって感じなんですけどね。うん。で、まあそんな感じでですね、キャリーちゃん、あの、いろんな曲、もう定番、大定番の曲とかやって、今回はね、あの、ファッションは、ちょっとなんかジョギング、あのファッションみたいな感じのちょっとそういうファッションなんだけどド派手だよみたいな、あの蛍光グリーンと蛍光ピンクみたいなね、まあそういう組み合わせの ちょっとあのジョギングウェアみたいな感じのちょっと変わったね、今までないような衣装を着てきたんだけど、うん、なんかちょっとビーチには合ってるかなっていう感じで楽しませていただきました。うん、で、まあキャリーちゃんもね、やっぱりここの、まあこのイベント自体が初めてっていうこともあってね、あのここのライブ会場っていうのはまあどのアーティストも初めてなんだけれども、なんか厚底でな、あの砂の中を歩いてこけそうになっちゃいましたなんてね、ちょっとエピソードを言ってくれたりとか、うん、あと皆さん砂大丈夫ですかなんつって、うん、気使ってくれたりとかね、うん、なかなかこうちょっとキャリーちゃんの人柄も伺えるっていうような感じの MC なんかも楽しませてもらいました。うん、でね、まあのキャリーちゃん曲としてもあのインベーダーインベーダーとかキャリーアンガンとかね、忍者リパンパン、それからあのキラキラキラーやったんだけど、イントロがねちょっと違ったのよ。でなんだこのイントロって、こんな曲知らないんだけどと思ったら、キラキラキラーのイントロ別バージョンっていうやつだったのね。でキャリーちゃんのライブですごいなと思うのが、普通にもう知ってる曲をね、あの全部違う振り付けでバッチリパフォーマンスっていうだけでもすごいなと思うんだけど、いちいちねライブ用のねフェス用の音とかがちょっとね変えてあったりとかするんだよね。でファッションモンスターなんかも今あのフェス用のバージョンっていうかね、あのライブバージョンみたいな音があって、すごいね音作りがかっこよくって、もう重低音ガーンって聞いてるような、あのアルバムに入ってるようなのとかね、やっぱりちょっと違ったりとかして、なんかそういうねフェスならではのね、なんかその醍醐味っていうのもあるわけで、うん、ぜひあのキャリーちゃんのライブね、本当にフェスとかでもいいから、もうちょっと気になってるなーって一回見たいなと思う人は本当に見て、俺はもうキャリーちゃんのライブ10回以上生で見てるけど、毎回すげーなって思うから、うん、エンタメとしてすごい成立してるっていう、まあなんか、うん、これぜエンタメっていうところがあるし、やっぱりあの前にキャリーちゃん特集このあのポッドキャストでやった時も言ったんだけれども、キャリーちゃんはキャリーちゃんにしかできないんだよ、あれあのパフォーマンスっていうのは、他の子が同じことやってもああはならないっていうのがあるし、うん、やっぱりねその毎回それを見せつけられて、今回なんかそのね、まあ天気まで晴れちゃってっていうね、なんかそれも含めてすごいなって、結構こう、うん、なんかグッとくるものがあるみたいな思っちゃったりなんかもしちゃったりしました。はい、そんな感じのキャリーちゃんでした。次に見たのが岡本図ね、メンバー全員本当は一人違うんだけど、うん、名字が岡本、それから岡本太郎にリスペクトされて生まれたバンド岡本図っていうことでね、もう今はじゃあねすっかりメジャーになって、うん、なんか割と知られてるしっていう感じだったんだけど、このね岡本図も最初ねデビューしたての頃に僕やっぱり生で見てるんですよ、フェスで、うん、でオープニングアクトかなんかだったんだけども、なんだそれなんて言ってたら、結構太い音をガーンって鳴らしてくれて、こいつら結構かっこいいじゃんって思ってたんだよね。で今回もやっぱりあの生で久々に見たらですね、3、4年ぶりに見たら、まあ間違いなくやっぱかっこいいと、うん、でさっきのねあのボーディーズじゃないけれども、うん、おーなんかでっかくなってんなーっていう感じのね、うん、分厚い音ガーンって聞かせてくれて、本当に岡本図は4ピースバンドなんですよ。だからまあメンバー4人しかいないと。でボーカルはギターとか抱えてなくて、本当にボーカルしかしてない。でギター、ドラム、ベースということは、音鳴らしてるのはやっぱ3人しかいないんですよ。うん、それなのにこれだけ熱いかっこいい音出せるってやっぱりうまいんだなっていうね。とにかく、うん、それに尽きるっていう感じね。すごいかっこよかったし、もうフェス向け、うん、ビーチで暴れる準備はできてるかーなんて言ってね、本当に、うん、正統派の芯のある音出すなーっていうのをすごいつくづく思ったし、あとやっぱり演奏の途中でピタッと止めて、うん、観客ぐわーって盛り上げたりとかっていうことがやっぱりバンバンできるんですよ。でそれができるバンドってやっぱり実力がないあって、ちゃんとその何回もそういうことをやってないと、ね、ライブの本番とかでピタッみたいな音はタイミングよく合わせ、あの、止めたりとかっていうのは絶対できないはずなんで、なんか、そういうところとかもさりげに、あ、やっぱり力あるんだな、力あるからこういうことできるんだなっていうのを思わせてくれた岡本さんでした。はい。で、次に見たのがですね、これで最後です。カナブーン。本当はフェスはもっと続くんだけど、僕が見てきたのはここで最後ということで、カナブーン見てきました。で、カナブーン皆さんご存知ですか？まだ出てきて1年経ってないかなっていうぐらいな感じのカナブーンなんですけれども、ほんと年明けてぐらいからすごいブレイクして、なんか若い子とかってみんなカナブーン好きとか、うん、いう感じで、たまにやっぱテレビとか出ててね、バラエティっぽいのも、出てたりとかして、僕売れてるって言ってもなんかみんな誰も知らないんですよね、なんつって言ったりとかしてるんだけど、うん、本当にね、今回もカナブーンの時は、一番お客さん集まってた。 もう後ろの方までブワーッと人がいて、うわすげえなっていうところから始まったんですよ、
うん、
でカナブーンやっぱり出てきたらもうオーディエンスがどんどんうわーっとこう前に行くわけですね、うん、でこれって本当にあのなんかあの力のあって人気のある盛り上がるアーティストの時って最初からもうわっしゃーっと人がいるんだけど、さらにまた後ろからぐわーっと人が押し寄せるみたいなことが起きるじゃないですか。もうカナブーンはまさにそんな感じで、曲なんかもそんなにあの飛び抜けてね、そのボーディーズとかあの岡本図みたいにうまいとかかっこいいとか音が太いっていうわけでもないんだけれども、あのなんつうのかな、聞きなじみがあるというかね、あのすごくこうまあみんなこう聞きやすいんだね、うん、なんかあの浸透しやすいっていうかね、なんかすごくなじみやすい感じの曲っていうか、なんか親しみ持ちやすい感じのこうロックンロールっていう感じがやっぱりみんなの共感呼ぶんだろうなと思ったんだけど、なんかすごいんだよ。もう本当にあのもうステージの前とかうわーっとモッシュになってたんだけど、ちょっと後ろの方とかでもうサークルとかできちゃって、なんか砂ぼこり舞ってんなと思ったら、サークルでみんなうわーってやって、おいやめろよ砂舞うからみたいな感じにねとにかくすごかった、うん、まあ、そんな感じでね。でやっぱりあのさらにすごいなと思ったのが最後の3曲で、最後の方の3曲っていうのはやっぱりもうキラーチューンを持ってきてて、でやっぱりブレイクするきっかけになった3曲っていうのはね、やっぱりあのうわーっと立て続けやったんだけど、この3曲はやっぱり耳僕も知ってたし、まあ、ライブ見たことあるっていうのもあるんだけども、まあそういう、うん、なんかそれだけじゃなくて、やっぱり確実にあのキラーチューンというかね、あの鉄板というか、うん、すごくねあの音作りもね、なんかその盛り上がる音になってる楽曲だなっていう感じでね、なんかやっぱりカナブーンブレイクしてるのとちょっとこの最後の3曲聞いたらよくわかったわってね、そんなあの思いを実感させてくれるあのね、やっぱり力のあるアーティストカナブーンでした。はい、そんなわけで今回もですね、なるべく短く収めようと思ったらもう21分52秒も喋っております、すいません。そんなわけでですね、今回ゴールデンウィークに初めて開催されたというね、ジャパンジャムビーチ2015フェスの様子をお送りしてみました。またね、あのフェスとか行ったらこういった感じでね、あのレポートしてみたいと思うんで、引き続きよろしくお願いいたします。それではまたー。